2. 情報ボックス 2-1. 募集環境審議会委員の公募問い合わせ環境課環境保全担当電話 71-2742 ファックス 72-3176 環境基本計画や市の環境保全及び創造に関する事項などを調査・審議する環境審議会の委員を募集します。対象、市内に住所を有する人、または勤務する20歳以上の人で、年4回程度、平日に開催する会議に出席できる人、ただし次に該当する人を除きます。国及び地方公共団体の議会の議員、常勤の国家公務員及び地方公務員、市の付属機関等の公募による委員、市税の滞納がある人、定員5人以内、任期4月1日から平成32年3月31日、報酬、市が規定する謝礼金を支給、申し込み2月16日金曜日までに申し込み書に必要事項を記入の上、環境課2階5番窓口へ持参または郵便で提出ください。当日消印有効。申し込み書は環境課各支所地域課またはホームページから入手できます。また次のテーマに関する小論文800字程度、様式は問いませんを申し込み書に添えて提出してください。提出された書類は返却できません。テーマ、これからの安曇野市の環境について思うこと、取り組んでいること。選考方法、申し込み書による書類選考及び小論文の内容選考を行い、後日結果を通知します。送付先、郵便番号 399-8281、住所不要、環境課環境保全担当、問い合わせ、環境課環境保全担当、電話 71-2742、ファックス 72-3176、平成30年度採用、特別養護老人ホーム等職員募集、問い合わせ、松園地区基礎老人福祉施設組合事務局、電話 53-5000、試験日、2月15日木曜日、申し込み、組合各施設事務局、または組合ホームページから申し込み書を入手し、1月26日金曜日から2月8日木曜日に本人が直接事務局に提出ください。受付、平日午前9時から午後5時。URL、http://aoihato.com/ 繰り返します。 http://aoihato.com/ 募集する職種及び受験資格、いずれも普通自動車免許があり、各職種に必要な資格を有する人。正規職員、1、看護職員、看護師または準看護師の資格を有する人。2、事務職員、昭和57年4月2日以降に生まれ、大学卒業程度の学力を有し、公会計・介護事務に精通している人。嘱託員、1、介護職員、次のいずれかの資格を有する人。介護福祉士資格または受験資格、社会福祉士資格または受験資格、ヘルパー2級以上の資格及び老人福祉施設での介護経験が6ヶ月以上。2、機能訓練指導員、次のいずれかの資格を有する人。看護師、準看護師、理学療法士、多業療法士、 言語聴覚士、柔道整復士、あんまマッサージ指圧士、3、事務職員、介護事務に精通している人。なお、各資格は平成30年3月末までに取得見込みのものを含みます。学生は平成30年3月末までに卒業見込みの人に限ります。採用人数、いずれも若干名。勤務場所、松本市、塩尻市、東千曲郡、木曽郡にある組合施設。 2-2 手続き。小中学校の就学援助費、新入学学用品費の事前支給。問い合わせ、学校教育課、学校教育係。電話 71-2460、 ファックス 71-2338。 小中学校へ入学予定の児童生徒の保護者で希望する人を対象に、就学援助費の新入学学用品費を3月中に事前支給します。予定支給額。1、小学校入学予定の園児等4万600円。2、中学校入学予定の児童等4万7400円。申請期限2月2日金曜日。申請者の要件。次の要件をすべて満たす児童生徒の保護者。1、本年1月1日現在で市内に住民票があり、引き続き市内に居住している。平成30年3月末日以前に市外に転出する場合を除く。2、本年4月に義務教育課程の小中学校に入学予定の児童生徒がいる。3、生計をいつにするものの所得合計額が市の就学援助費の認定基準額以下、または児童扶養手当の支給、市民税等の減免を受けている。なお、認定基準額は家族構成や年齢等により異なります。申し込み、申請書に平成29年分の収入所得を証明する書類等、申請者の要件3に応じた証明書類を添えて、学校教育課3階7番窓口へ提出ください。市内小学校6年生は、現在通学する小学校にも提出できます。なお、入学後4月の就学援助費申請で認定された場合は、7月に支給します。詳細は、小学校、認定こども園、幼稚園等を通じて配布した就学援助における新入学学用品費の事前支給のお知らせや市ホームページをご参照ください。災害時の避難に不安のある人は同意書を提出ください。問い合わせ、長寿社会課福祉政策担当。電話 71-2253、 ファックス 71-2328。災害時に自ら安全に避難することが困難な人で、本人の同意がある場合、平常時から避難支援関係機関、区、民生児童委員、市社会福祉協議会、松本広域消防局、長野県警察に名簿を提供します。名簿登録の要件。1、単身で生活している65歳以上の人。2、75歳以上の人のみで生活している世帯の人。3、身体障害者手帳1、2級を所持している人。4、療育手帳 A1 を所持している人。5、介護保険、要介護3から5の認定を受けている人。申し込み、要件に該当し、昨年未提出の人と新規に該当することとなった人に同意書の用紙を12月に送付しました。 名簿登録に同意する人は、郵送または長寿社会課1階13番窓口、各支所地域課に直接提出ください。申請期限1月31日水曜日。要件に該当しないものの、避難行動に支援が必要な人で、かつ関係機関への名簿提供に同意する人の申し出を随時受け付けています。その他、個人情報は適切に管理され、名簿情報は災害対応以外の目的では利用しません。2-3、お知らせ。就活セミナー、ジョブクラブ、職場見学会、問い合わせ、商工労政課、商業労政係、電話 71-2041、ファックス 72-1340、若年者地域連携事業推進センター、電話 27-5010、ファックス 29-2608、就職活動をクラブ形式で仲間と一緒に取り組んでみませんか？今回は市内企業の職場見学会や模擬面接なども行います。雇われ力と雇われ続ける力をアップさせましょう。対象、就職を希望する学生と44歳までの人。日程、後ほどお知らせします。場所、豊砂交流学習センター希望。費用無料。申し込み、各回の前日正午までに氏名、年齢、連絡先、住所を商工労政課または若年者地域連携事業推進センターに電話、土日祝日は除くまたはファックスで、その他雇用保険受給中の場合、参加証明が発行されます。個人情報は厳重に管理し、本事業の目的以外には利用しません。共済、平成29年度、厚生労働省若年者地域連携事業委託団体、若年者地域連携事業推進センター、株式会社コミュニケーションズ I、ハローワーク松本、ジョブカフェ新州。日程、回数と日時、内容の順にお知らせします。第1回、2月7日水曜日午前9時から正午、仲間を作ろう、働くための法律を知ろうほか、第2回、2月14日水曜日午後0時30分から5時、職場見学会ホリデーユー四季の里、有限会社タダプレシジョン。第3回、2月21日水曜日、午前9時から正午、魅力的な応募書類を作ろう。第4回、2月27日火曜日、午前9時から正午、企業の現役採用担当者による模擬面接。なお、第2回職場見学会のみの参加も可能です。問い合わせ、商工労政課、商業労政係、電話 71-2041、ファックス 72-1340、若年者地域連携事業推進センター、電話 27-5010、ファックス 29-2608、総合事業サービス A で働きたい人向け研修会。問い合わせ、介護保険課、介護保険担当。電話 71-2472、ファックス 71-2503。対象、介護福祉士、介護職員従事者研修等修了者以外で、サービス A、緩和した基準によるサービスへの従事を予定する人。日時、1、2月6日火曜日午前9時から午後4時30分。2、2月7日水曜日午前9時から正午。なお、2日間の参加が必要です。場所、 市役所3階会議室307、費用無料、定員30人、申し込み1月30日火曜日までに申し込み書を介護保険課1階11番窓口へ、直接または郵送電子メールで。申し込み書は介護保険課か市ホームページから入手できます。郵送先、郵便番号 399-8281、 住所不要、介護保険課宛。メールアドレス ka-kaigo-hoken@city.azumino.nagano.jp。 繰り返します。 ka-kaigo-hoken@city.azumino.nagano.jp。 証明書、コンビニ交付サービスの一時停止。問い合わせ、市民課、市民担当。電話 71-2489、ファックス 71-2503。システムメンテナンスのため、次の日程でサービスを一時停止します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。1、1月18日木曜日、午後5時30分から11時。2、1月29日月曜日から2月2日金曜日終日。マイナンバーカード交付申請をすることで、住民票や印鑑証明書などをコンビニで取得できます。希望する場合は手続きください。統計調査、単位設定確認作業にご協力ください。10月実施の住宅土地統計調査に先立ち、2月1日現在で単位設定調査地域の確認作業等を行います。ご理解とご協力をお願いします。実施期間、1月中旬から2月中旬まで。単位設定の方法、指導員賞を携行している統計指導員が国により指定された地域を巡回し、原則として外観により住宅等の確認を行います。外観による判断が難しい場合は、訪問し状況を聴取します。問い合わせ、情報統計課統計係、電話 71-2469、ファックス 71-2336、覚えて118番。1月18日は118番の日です。118番は海上保安庁の緊急通報用電話番号です。海で事件や事故を見かけた場合、見慣れない船を見かけるなど不審に思うことがあった場合は、すぐに通報してください。通報する際はいつ、どこで、何があったなどを簡潔に落ち着いて伝えてください。問い合わせ、第9管区海上保安部、総務課広報、地域連携室、電話 025-285-0118、URL、http://www.kaiho.mlit.go.jp/09-kanku/index.htm。 繰り返します。 http://www.kaiho.mlit.go.jp/09-kanku/index.htm。 安曇野大橋が工事のため夜間片側交互通行になります。問い合わせ建設課維持担当、電話 71-2425、 ファックス 72-3569。 橋の長寿命化補修工事のため市道穂高1級20号線にかかる安曇野大橋が夜間片側交互通行になります。ご不便やご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。工事期間2月1日から3月16日毎日午後8時から午前6時予定。なお4トン車以上の車両は通行止めになります。お手数でも迂回路を通行ください。工事概要、舗装打ち替え、伸縮装置取り替えなど、施工業者、有限会社、赤羽建設工業、電話 83-8820。 なお工事箇所と迂回路の図が掲載されていますが割愛します。救急車の適正利用に協力ください。豊品消防署、電話 72-3145、 穂高消防署、電話 82-3262、 あずさ川消防署、電話 78-2090、 赤品消防署、電話 62-2992。 次の点に注意し、救急車の適正利用にご理解とご協力をお願いします。緊急性がない場合は民間の搬送車などを利用ください。病院への交通手段がない、病院がわからないなど緊急でない場合には、最寄りの消防署へ問い合わせるか、松本広域消防局当番医案内等を利用ください。また最近では応急手当ができる乗務員が運行する民間の搬送車が通院や転院等緊急性のない場合に利用されています。緊急の場合は迷わず119番を。怪我や急病等で緊急に傷病者を病院へ搬送するのに必要と判断した場合には、迷わずに119番通報をして救急車を要請してください。東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー。オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグが安曇野市にやってきます。長野県内では1月中旬から2月の上旬にかけてホストタウンに選ばれた8自治体を巡回します。日時1月24日水曜日から26日金曜日、各日とも午前8時30分から午後6時、場所、市役所1階東、行政情報コーナー、内容、オリンピックフラッグ、パラリンピックフラッグ展示、大会関連パネル展示、主催、東京都、東京2020組織委員会、JOC、JPC、東京都の小池知事がオリンピックフラッグを掲げている写真が掲載されています。安曇野市がホストタウンとして応援。オーストリア共和国紹介コーナー。日時1月24日水曜日から26日金曜日。各日とも午前8時30分から午後6時。場所、市役所1階東、くつろぎコーナー。1月の納期、市県民税4期、国民健康保険税7期、後期高齢者医療保険料10期、介護保険料10期、水道料金、豊品、堀金、赤品地域、下水道料金、穂高、三里地域、納期限は1月31日、水曜日。水道メーターボックス周辺の除雪にご協力を。冬季は積雪や 凍結で水道メーターの検針が行えない場合があります。検診が円滑に行えるよう次の点に注意いただき、皆さんのご協力をお願いします。メーターボックス付近の除雪をする。除雪した雪や物をボックスの上に置かない。メーターの凍結防止対策をする。12月6日発行号を参照。問い合わせ、経営管理課庶務担当、電話 71-2271、ファックス 72-3176。 農業用水、除雪時水路に雪を捨てないで。水路に捨てた雪が原因で水があふれ、下流の住宅地や農地が浸水する恐れがあります。また、除雪中の事故を未然に防止するためにも、次の点について皆さんのご協力をお願いします。水路に雪を絶対に捨てない。雪を捨てるために水路の防護柵を外さない。問い合わせ、高知林務課、高知担当。電話 71-2431、ファックス 71-2507。 司法書士による無料相談。長野県司法書士会では次の無料相談を行いますのでご利用ください。問い合わせ、長野県司法書士会、電話 026-232-7492。 相続登記無料相談。2月を相続登記はお済みですか月間と定め、相談をお受けします。最寄りの司法書士事務所へ事前連絡の上お出かけください。日時、2月1日木曜日から28日水曜日午前9時から午後4時土曜日曜祝日は除く。場所、県内の各司法書士事務所。生活保護110番、電話相談。長野県司法書士会と長野県青年司法書士協議会では、全国青年司法書士協議会との共催による生活保護申請などに関する電話相談窓口を開設します。日時、1月28日日曜日、午前10時から午後4時。電話番号 0120-052-088、 フリーダイヤル。オンエア情報、広報ラジオ番組、市からのお知らせ番組を安住の FM76.1MHz で放送中。広報安住の暮らしのガイド、1日2回5分番組、月曜日から日曜日朝6時55分から夕方6時55分から。広報安住のラジオ版、1日2回15分番組、月曜日から金曜日、昼0時45分から午後2時45分から。まちづくり多市再祭、毎週水曜日午前11時から正午。中芝かなえの水色の時間内で放送。インターネット、スマホで広報誌が読めます。手軽に子育て障害学習情報を入手。スマートフォン、タブレット向けの無料アプリまちいろで広報安住のを配信しています。 URL http://まちいろ.town/、 繰り返します。 http://machiiro.town/。 市公式ツイッターアカウント、@azumino_city、 繰り返します。@azumino_city、 はじめの A は大文字です。なお、まちいろの QR コードが掲載されています。
2-4、税の申告。 税の申告は3月15日木曜日まで。税の申告受付のお知らせ。平成29年中の所得などに関わる市県民税所得税の申告受付を行います。申告に必要な書類を事前に確認し会場に持参ください。問い合わせ税務課市民税担当、電話 71-3111、 ファックス 72-2065。 日程会場、受付時間午前の部午前8時30分から11時、午後の部午後1時から4時、平日開催。市役所本庁舎1階17番窓口。開催日、2月16日金曜日、2月19日月曜日から28日水曜日、ただし土曜日は除く。3月1日木曜日から15日木曜日。お高支所別館2階大会議室、開催日2月16日金曜日、2月19日月曜日から23日金曜日までと、2月26日月曜日から28日水曜日まで、3月1日木曜日から15日木曜日まで。三郷支所2階講義室、開催日2月5日月曜日から15日木曜日、ただし土日は除きます。堀金支所3階会議室1、開催日2月7日水曜日、8日木曜日、9日金曜日、13日火曜日。赤品支所2階会議室2、開催日2月1日木曜日から6日火曜日まで、土日は除きます。先の会場以外は申告受付を行いません。いずれの会場でも申告受付ができます。平日に都合がつかない場合は2月25日日曜日の市役所本庁舎での申告受付をご利用ください。注意事項、申告時の持ち物など対象項目、持ち物必要書類の順にお読みします。申告者全員、申告書、印鑑、マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カードと身元確認書類、振込先口座の分かるもの、該当する人のみ、収入・控除の項目、給与・年金所得、源泉徴収票・コピー付加、事業・農業・営業所得、不動産所得、収支内訳書・記入済みのもの、一時所得・雑所得、収入及び経費が分かる書類、社会保険料控除、国民年金保険料控除証明書など、医療費控除、医療費控除の明細書、記入済みのもの、おむつ使用証明書、セルフメディケーション税制の明細書、記入済みのもの、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類、生命保険料控除、地震保険料控除、支払い保険料の証明書、障害者控除、身体障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など、住宅借入金等特別控除、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、年末残高等証明書、寄付金控除、寄付金の受領書など、ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した人も必要。1、持ち物必要書類はコピーではなく原本を持参ください。2、事前に書類を作成してください。医療費控除、医療費の明細書、医療費控除の特例を選択した場合はセルフメディケーション税制の明細書、事業、農業営業所得、不動産所得、収支内訳書。3、申告書など用紙の入手先、提出先、用紙は税務課、各支所、地域課窓口に備え付けてあります。また、作成した申告書は、申告会場、各支所、地域課、税務課窓口、1階17番窓口前に設置した投函箱、オレンジ色の箱で提出できます。4、次の場合は、松本税務署、電話 32-2790 へご相談ください。青色申告、住宅借入金等特別控除の初年度、株式や土地の譲渡所得、山林所得、 退職所得、損益通算、損失の繰越控除、申告区分チェックシート、申告が必要か確認してみましょう。スタート。平成30年1月1日現在、安曇野市に住んでいましたか？いいえ。安曇野市への申告は必要ありません。平成30年1月1日現在住んでいた市区町村へご確認ください。はい。平成29年中にどんな収入がありましたか？収入なし。別居家族の税法上の扶養になっている。税法上の扶養になっていない。市県民税の申告をする必要があります。確定申告をする必要はありません。同居家族の税法上の扶養になっている。国民年金保険料の申請免除などを受ける場合や、所得証明書が必要な場合は、市県民税の申告が必要です。主に年金収入。年金収入が400万円を超える。年金収入以外の所得が20万円を超える。所得税の確定申告をする必要があります。年金収入金額が400万円以下で、他の所得が20万円以下である。市県民税の申告をする必要があります。確定申告をする必要はありません。年金収入のみで148万円、65歳未満は98万円を超える。市県民税の申告をする必要があります。確定申告をする必要はありません。年金収入のみで148万円、65歳未満は98万円以下である。市県民税の申告、確定申告の必要はありません。主に給与収入。年末調整の内容に変更がある。年末調整をしていない。給与収入が2000万円を超える。次の2つの合計額が20万円を超える。1、年末調整をしていない給与の収入額。2、給与所得以外の所得金額。所得税の確定申告をする必要があります。次の2つの合計額が20万円以下である。1、年末調整をしていない給与の収入額。2、給与所得以外の所得金額。市県民税の申告をする必要があります。確定申告をする必要はありません。一箇所からの給与収入のみで、年末調整時の内容に変更がない。給与収入のみで93万円以下である。市県民税の申告、確定申告の必要はありません。農業、営業、不動産、雑、一時所得などがある。所得金額より控除額が多い。市県民税の申告をする必要があります。確定申告をする必要はありません。所得金額より控除額が少ない。所得税の確定申告をする必要があります。非課税収入のみ、遺族年金、障害年金、失業給付金など、国民年金保険料の申請免除などを受ける場合や、所得証明書が必要な場合は、市県民税の申告が必要です。それに加え、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の加入者は、保険税、保険料の軽減判定や高額医療費の払い戻しを正しく受けるために、市県民税の申告が必要です。これは簡易に判断する例です。不明な点はお問い合わせください。65歳未満の人とは、昭和28年1月2日以降に生まれた人です。マイナンバー、個人番号の取り扱い。市県民税申告書、確定申告書の提出の際には、マイナンバー、個人番号の記載とともに、本人確認書類の提示が必要です。マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カードと、身元確認書類、運転免許証、健康保険の被保険者証などを必ず持参ください。